カラーディス。2012年8月13日月曜日午後10時30分頃、白くカラーデイズバカでございますけれどもですね、ということでちょっと気づいた人もいると思うんですが、木曜日配信なんですが、月曜日にため撮りしています。ちょっとこれは訳があるんですけども、まあその説明はまたオープニングの後にしましょう。それでは今日も始めてみよう。
大学2年生若がお送りするポッドキャスト番組カラーデイズ。この番組はボイスブログケロログとシーサーブログの提供でお送りします。
改めまして、こんにちは、カラーデイズ若です。ということでですね、まあ、そんなわけで、これが配信されているのは、2012年8月16日木曜日のはずです。はい。まあ、じゃなかったら若さん怒るんですけれども、ということで、8月16日木曜日配信分ということで、月曜日に収録してます。まあ、いつもならね、カラーデイズ、だいたい配信日に収録してるんですよ。っていうかね、配信する、だいたい1時間くらい前に収録、いつもしているんですね。です。まあ、編集だなんだかんだして、まあ、その後ちょっといろいろ、スタッフとも最後打ち合わせをして、で、まあ、だいたいいつもその後で配信するんで、まあ、だいたいいつもはすぐね、そんな感じです。まあ、リアルタイムに。できるだけこう収録と、配信日をこう開けないようにっていうことでやってるんですが、ですね、まあ、世間がまあ、今お盆ということで、8月のまあ、もうね、盆の入りということで、まあまあまあ、皆さんの中にもですね、まあ、帰省されている方、お墓参り行ってきた方、海外に渡航した方、北海道旅行に来た方と、まあ、それぞれいるでしょう。ね、まあ、それぞれいると思うんですが、まあ、若さんをね、ちょっと実は、まあ、ちょっと当初はというか、僕はもう、昨日までずっとですね、まあ、昨日までというか、もうはっきり言うと今日の、夕方ぐらいまではですね、もうずっと今日は今年は札幌にいるんだという、つもりでいたんですがですね、ちょっとですね、どうしても、ちょっと行かなければならない、事態が発生したので、申し訳ませんが、これを配信している頃には、まさに札幌にいません。はい。てか、火曜日からちょっと、不在にしてます。ちょっと使用のためちょっと不在になるので、まあそんな感じでちょっとスタッフに急遽、お願いして収録しますということで、変な感じで今やってるんですけれども。まあそんなことでですね、これを皆さん聞いてる頃には、若さんいなくて、で、実はですね、ちょっとあんまりネット、本当にも多分ね、現れてないんじゃないかなというふうに思います。はい。なんでちょっと心配された方いらっしゃるかもしれないですが。まあちょっとそういう事情で、ちょっといろいろ大人の事情、ちょっと言えない事情等々がありましてですね、ちょっと言いません。はい。で、あらかじめこれ収録してあって、で、このデータはスタッフさんに、渡してあるので、月曜日の夜の段階で渡してあるので、てか、この後なんですね。僕が渡すのはこの後編集した後渡すんですが、渡して、スタッフさんが、多分、更新してくれていると思いますので、まあ、今回はちょっとスタッフさんに皆さんね、俺言ってあげてください。心の中で俺言ってあげてください。はい。ということで、ここから通帳努力していきますけれどもですね。まあ、ここ最近なんかね、台本通り話したいことが話せてないみたいなね、事態が発生してましたけれども、今日はね、ちょっとね、反省を踏まえてね、ちょっと話すことをね、絞りました。はい、絞りました。で、まずですね、まあ、この話をしようね。まずちょっとメッセージ、番組宛てにですね、いただいていました。まあ、メッセージというか、メッセージじゃないですけど、まあ、現在も、 失礼。現在も募集中の、よそこいソーラー祭りのお土産プレゼント。あれね、来ました。でね、まあ、この人のメッセージならね、多分紹介しても大丈夫なんじゃないかなということで、ちょっと、まあ、この方もご応募いただいて、まあ、プレゼント送ります。まだ準備できてませんけど、準備完了して、発送しますので、もうしばらくお待ちください。じゃあ、まず誰から、メッセージいただいたかというとですね、まずタイトルコールしないといけないんですね。はい。じゃあ、タイトルコール、キュッ!普通歌の紹介。まあ、相変わらず BGM は変わらない仕様なんですけれどもですね。はい、ということで、メッセージいただきました。ハンドルネーム、ウェントさんからいただきましたね。はい、この間、北海道旅行に、来ていたウェントさんからですね、メッセージいただきました。まあ、これは別に北海道旅行に来る全然前です。言うとね、先月です。はい。つかもう1ヶ月経ってます。テスト休みとかあってね。うん。で、テスト休み明けた後に紹介しようと思ったんですけど、いろいろ話してたら毎回こう、くれてて、そろそろいい加減にこれはやらないと怒られるぞということで、スタッフからお叱り受けたので、ちょっと紹介したいと思います。ですね。まあ、この応募フォームの方にですね、下の方に、ポッドキャストライブに対するご意見、ご感想などっていう欄がありまして、ここは番組で紹介しますっていうこと書いてあるので、まあ、多分言っても問題ないと思いますけれどもですね。まあ、紹介したいなというふうに思います。ありがとうございます。メッセージ読みます。はい。相変わらずのハイクオリティですね。とても聞きやすいです。これからも、聞かせていただきますね。というか自分も活動しないと。てんてんてん。PS、今年体育祭でよさこい踊りました。おお。そこで女子のハッピー姿に燃えていたら、燃えていたらってあれですよ。萌えの方ね。はい。そっちの萌えです。燃えていたら、あだ名がハッピーになりました。さらに、今回、国際交流というものに参加するのですが、そこでよさこいを踊りますということでいただきました。ありがとうございます。はい。ということでですね、メッセージいただきました。ありがとうございます。メッセージまずありがとうございます。相変わらずのハイクオリティですね。うん、まあハイクオリティなんですかね。まあね、喋り自体はね、ハイクオリティじゃないですよ。何も変わってないですからね。去年までと何も変わってないですけど、多分ね、ハイクオリティだと感じるのは、番組が20分になって、高音質でね、番組をお送りできるようになったんですよね。そうそうそう。まあ、あとはね、マイクがね、まあ、今年の1月からですけども、ガチでね、みんながカラオケとかで歌ってる時に使ってるようなマイクを使って、録音しているので、まあ、だから、ちょっと、ま、音質はかなりね、良くなってるんじゃないかなというふうに、自負しておりますけれども。まあ、そんな感じで、まあ、ちょっとカラーですね。まあ、最近、てかね、もうね、これ以上ね、クオリティがね、高くなることはもうないと、僕は思うんですけどね。もうね、今のこの録音システムからね、これ以上は上げることはね、まあ、予算があってもやらないね、多分ね。よっぽどのことがない限り、これ以上クオリティが上がることはないと思いますが、まあ、現状維持していきたいと思いますし、まあ、もっともっとね、クオリティ良くなる要素があれば、まあ、カラデースの方では、もう、常日頃ね、こう、努力していきたいなというふうに思ってますので、まあ、今後ともクオリティは、維持はね、していきたいなというふうに思います。まあ、とても聞きやすいですということでね、ありがとうございます。はい。で、PS の方ですね、追伸の方。体育祭でよさこい踊りましたということで、おー、いやーねー、そうなんですね。今結構よさこいとかね、踊っているっていう、まあ中学、高校、まあ小学校でも踊ってるところあるかな、っていうところすごい多いですよね。なんかこういう形で、まあもともとよさこいって、高知だっけ?徳島?なんかその辺ですよね。ちょっとごめんなさい、どっちかだよね、ちょっと忘れちゃった。今スタッフも調べてるけど、スタッフの PC も調子悪いみたいなね。あ、出ないですから。あ、わかりました。まあ、どっちかですよね。うん、どっちか発祥ですけれども。まあね、そんな感じで、だいぶね、増えてきましたよね。そうですか、踊りましたか。女子のハッピー姿に燃えていたら、あだ名がハッピーになりましたっていうね。いやー、相当燃えていたんでしょうね。ウェントは。相当燃えてたんでしょう。まあでもね、女子のハッピー姿に燃えるっていうのはね、 なんとなくわかるね、これね。わかるわかるわかるわかる。こう、ちょっとさ、なんかな。ちょっとちょっとこれ言ったら若さん変態とかって言われそうですけど、ちょっと小柄なね、細身の、まあ、女子、とかさ、がこう、ブカブカのハッピー着てると、ちょっと燃えますよね。変態だなね、ちょっとブカブカで、ブカブカのハッピー着ながらさ、こう、一生懸命踊ってる姿とかって燃えますよね、みたいなね、話ですけども。まあ、若もね、高校の時ね、まあ、学校祭、まあ、文化祭とも別名言うんですけれども、まあ、学校祭でですね、よさこ踊ったことあります、高校の時に。うん。あれですね。あ、二つともの学校であるわ。そうそうそう。まあ、片っぽはね、よさこいっていう名前ではなかったんですけど、まあ、実質よさこいみたいなもんの踊りをやってまして。で、もう片っぽの高校はね、ガチでよさこいやってました。うん。なんかね、今年からなんかうちの母校の高校、卒業した方の高校の方がですね、なんかもうなんか街の一大イベントみたいな感じになんか今年からなって、なんかすごいビッグイベントにね、地元の方ではなってるみたいな感じで、いやー、まあ、頑張ってなーっていう感じなんですけども、よさこいね、そうそう、これ音源とかさ、ちょっとまあ、よさこいの、まあ、行ったことある人、聞いたことある人、見たことある人はわかると思うんですけども、BGM ってすごい独特じゃないですか。あれね、僕の高校の時の場合なんですけど、各クラス、直接、その、ガチのよさこいチームに、交渉して、使ってもいいですかみたいなことをですね、交渉して、やるんですよね。で、まあ、踊りは自分たちで考えるんですけど、いろんなものをビデオとか参考にしながらやるんですけれどもですね、BGM 借りるのね、結構大変なんですよね。結構だいぶ著作権厳しいですからね。もうそれこそ本当ポッドキャスト並みに厳しいので、もう直接交渉っていうのはね、いや僕も最近ね、アーティストの方に直接交渉っていうのはやってないですけどね、最近カラーデイズはね。うん、まあフローライトリリーさんが最後ですね、エンディングでも使ってますけれども、ね、交渉をなかなかやらないですけどね、ちょっとね、あれ結構緊張するんですよ、アーティストの方に直接交渉するのって結構ね緊張するんですけどもね。はい。まあ、そんな感じで。で、まあ、その後、さらに今回国際交流というものに参加するんですが、そこでよさこい踊りますということをいただいてるんですが、これね、多分もう終わってますね、多分ね。ツイッターでね、この間ちょっと見たんですけど、多分ね、終わってるかなという感じなんですけど。なんかね、これもなんか2泊3日だわ、なんか結構泊まりでね、なんか国際交流あったみたいなんですけどね。どんな感じだったんですかね。そういう話も聞きたいね。だから国際交流の話と、北海道旅行の話を、ウェントさんには、カラーデイズにゲストで呼んで聞きたいんですよ。だからウェントさん、ね、あ、僕からもうアタックかけますか、ちょっとね。前回もちょっと言いましたけども、ちょっとね、ウェントさんにはね、ちょっと話したいことがたくさんあるね。はい、ということで、ちょっとまた、そのうち多分交渉しますので、で、よさこいのプレゼントももちろん、近日中に送りますので、まあ、楽しみに待っててください。まずはご応募ありがとうございました。まだまだ皆さんからご応募受付しています。実は地味によさこいの、あれね、プレゼントがゼロになるまで、ずっとやりますけれどもですね、年内に、ゼロにならなかった場合は、まあ、3月ぐらいにやる、生放送で多分、在庫処分するんじゃないかなというふうに思ってます。はい、ということでウェントさんありがとうございました。引き続き応募マッチしております。はい、じゃあ次の話です。これ先週の月曜日の話なんですけれども、先週の月曜日ですね、まあちょっとオフでですね、夕方ぐらいまでちょっとずっと、僕6時ぐらいまでちょっとずっとオフだったので、カラーデイズスタッフとですね、まあ先週もちょっと話したかもしれないんですけども、先週ですね、スタッフと映画というかですね、映画を見に行くというの建前に、まあ前期お疲れ参加をですね、スタッフとしてきました。まあスタッフとしてきましたっつっても、まあスタッフ僕含めて3人いるんですけども、まあそのうちの1人連れてって、一緒に2人で、男2人で行きましたよ、月曜日にね。なんで月曜日に映画見に行ったかっていうとですね、まあ映画見に行ったのがユナイテッドシネマーズ札幌っていうですね、札幌ファクトリーの中にある、そうそう、あれですよ、言うと雪ミクをね、2月ぐらいに雪ミクのフィギュア、ネンドロイド買いに行ったじゃないですか。まあそこなんですけども、まあそれ以来だね、ファクトリーに行ったのは。うん。で、ユナイテッドシネマーズっていうのに行ったのはあれですね、去年の12月にやったケクノさんとの K4 映画K4を見るっていうオフ会以来、 だったんですけども、まあ再び今度は僕一人ではなくてスタッフを連れて二人で見に行ってきました。で、何の映画を見に行ったかというとですね、まあもうこちら話題沸騰中のね映画、細田守監督のですね、狼子供の雨と雪、これ見に行きました。これね、前から僕ずっと見たい見たいって言っててね、実は細田守監督の作品を映画館で見るっていうのは実は初めてで、まあ細田守監督の作品、まあ皆さんもご存知だとは思うんですけれども、時をかける少女、時かけとサマーウォーズ、がまあ代表作かなというふうに思うんですけど、この二つはね僕も結構好きで見てるんですけどもね、この間もサマーウォーズのツイッター実況しましたけども、あの二つ作品見に行って、おお、いいなと思って、絶対これ見に行きたいと思っていて、まあですね、念願かなんで、まあね、隣の席に映画館で座ってるのがね、女子だったらよかったんですけどね、残念ながら男臭いスタッフっていうですね、感じで、スタッフとね、ポップコーンを割り勘して買ったんですよ。気持ち悪いみたいな思いながら、そこでね、バターをかけるかかけないか論争をね、ちょっとしてましたけどね、10秒ぐらいその論争しましたけどね。え、かけんのみたいな。俺ベタベタすんじゃんみたいな話をしました。結局かけたんですけどね。僕が折れたっていう話なんですね。まあそんな感じです。見てきました。これ見に行かれた方、いらっしゃいますかね。まあ、いらっしゃるとは思うんですけども。これね、ちょっと作品の概要をちょっと言いますとですね。まあ概要というか。まあ皆さんもちょっと見て、まあ結構 CM とか流れてますからね。なんとなくご存知の方もいらっしゃるかもしれませんけれども。まあキャッチフレーズが、私が好きになった人は狼子男でしたっていうね、キャッチフレーズなんですけども、まあ狼男と恋に落ちた大学生の花が2人の間に生まれた狼子供の姉ユキと弟アメの成長を見守る13年間を綴るオリジナルアニメ、天真爛漫な子供たちの描写と滑らかで美しい映像にも注目っていうことでね、書いてあるんですけども、あのね、めちゃくちゃ映像綺麗なんだよね。めちゃくちゃ映像綺麗。あのね、まあ、結構あの山の中のシーンとか結構雪景色とかっていうシーンが結構出てくるんですけどね、ほんとこれリアルで撮ったんじゃねえのっていうぐらいね、めちゃくちゃ綺麗なね映像でしたね。あのね、これはねぜひね皆さん見に行ってほしい。うん、まあ、一言でこの作品、まあ、僕がね、ちょっと一言でまとめるとするとですね、母性だね。はあ、母親心っていうのかな。なんて言うんだろう。こう、うちの母親もこんなこと思ってんのかなとかって、こうなんか子供をこう成長してね、こうやがて大人になってこう手放すときって、親の、その時の親の心境って、こんな感じなのかなとかってちょっと考えさせられる作品でした。本当にいい作品でした。まあ、文庫でも出てるんでね、ちょっとそっちも読んでみたいかなというふうに思います。あのね、これネタバレ含めた話したいんですよね、実はね。なんで、ちょっとまた、今日ちょっと時間ないんで、あんまり話しませんでしたけども。そう、パンフレットも買ったんですよ、これ。700円するパンフレット。そう、スタッフも買ってたよね。このパンフレット見てると、ああ、そうか、こんなことあったのね。もう一回見に行っても僕は損しないと思ってますからね。はい、ということで、ちょっと次回も話そうかな、狼子供の話はね、ちょっとチラッと話して いきたいかなというふうに思います。で、次回は8月19日日曜日配信予定です。はい、もしかしたら配信できないかも分かりませんが、まあその辺はツイッター見てねということで、はい、ということで次回も多分ため撮りです。この後多分ため撮りするはず、それでは、ここまでの相手若でした。それでは皆様、次回までお元気で、さよなら。